アカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
今から数年前、一人の魔王が人間と魔物の共存するこの世界を征服してしまった。それは暗黒の時代の始まりだった。そして今なお続く独裁世界、それを終わらせるために立ち上がった一人の勇者がいた。これはそんな勇者の物語である。始まりの酒場。
あの王様め、何が魔王退治だ。こんな棒切れで何ができるってんだよ。それに世界を旅するってのに1500ゴールドってしけたじじいだな。増税のせいでこんなんじゃ何も買えねえよ。これも全部あの魔王のせいだ。
視線を感じた勇者、振り向くとケバい女がこちらを見ていた。
なんだあのケバい女は。ここは冒険者が集う酒場じゃなかったのか。
ねえねえ、そこの坊や、何か訳ありのようだね。
あ、はあ。
よかったらお姉さんも手伝ってあげようか。その方がいいわね、楽しそうだわ。
魔導士が仲間になってしまった。
拒否権はないのか。くそ、きっとこれも魔王のせいだ。ってよく見たらこの魔導士なかなか強そうな装備だし、見た目も30代っぽいから使えるんじゃ。
誰が30代よ。
お待ちどうさま、ご注文のコーヒーです。
あ、僧侶ちゃん元気？あ、今から魔王を倒しに行くんだけど一緒に行かない？
楽しそう、行く行く。
僧侶が仲間になった。
また拒否権ないのかよ。まあ仕方ない。じゃあ早速魔王の城に向かうぞ。
三人は店を出た。
でもどうせならあと一人戦士でもいたらな。
勇者の目の前に戦士の入った段ボールが現れた。
君たち、ミャーも魔王退治に協力してあげよう。ニャ
ー、なんか都合良すぎだけど、これだけの人数がいれば魔王を倒せる。よし戦士よ、仲間になってくれるか。
はい、ニャ
ー。戦士が仲間になった。こうして勇者一行の旅は始まった。勇者たちは町を出て魔王の城へ向かった。その途中スライムが現れた。数はおよそ1000体。
なんだこの数は、無理ゲーすぎる。積んだ。
私の魔法なら簡単よ。キラキラリン。
敵をすべて倒した。勇者のレベルが15になった。その頃、魔王のお城では。
私が魔王だ、偉いのだ。
魔王様、誰に向かって喋っているのです？
独り言だ。
そんなことより勇者たちが動き出したようです。情報によればスライム1000体を一撃で倒したとか。
何を。だがスライムは魔物たちの中でも最弱な者たち。奴らがやられたところでどうということはない。
おい中ボス、お前が行け。勇者ともに我ら魔物の力を思い知らせるのだ。
へい、足にお任せください。
中ボスよ、頼りにしている。あやつらを君の恐ろしい罠にはめてもてあそぶがいい。存分に楽しみたまえ。
は、勇者なんてこの小指一本でひねりつぶしてやりますぜ。
その頃勇者一行は。
だから俺は右って言ったのに。
はあ、お前の言うことなんか信用できるかよ。ねえ魔導士。
坊や、道に迷ってしまったわね。これからどうしようか。
君たち何かお困りのようだね。私でよければ話を聞こうか。あ、もしかして魔王の城に行きたいのかな。それなら武器がいるだろう。私は武器を売っているんだがどうかね。ちょうど勇者の剣が手に入ったばかりなんだが。
勇者の剣？いいなそれ。よし買おう。
この剣は5000ゴールドをするんだが。
畜生、3500ゴールドしか持ってねえ。
仕方ない、その金額で譲ってやろう。
勇者は勇者の剣を手に入れた。
騙されよって。これは呪いの剣。これを装備した者は不幸に苛まれる。例えば人間関係が悪化したりするのだ。ざまあ見やがれ。よし、先回りして様子を伺おう。
よし、武器を手に入れたことだし、魔王の城へ急ごう。あ、結局道聞けなかったな。
勇者、道聞いてきてよ。その武器持っててあげるから。
なんで俺が聞きに行くんだよ。
うるさい、早く行け。
勇者は道を聞きに行った。
あいつ、こんな武器に全額使いやがって、マジキモいんですけど。
よし、この剣ダサいし、装備する前に捨てちゃおう。
ああ、ダメだにゃ。
えい。
魔導士と僧侶が勇者の剣を捨ててしまった。
にゃー、勇者に怒られちゃうにゃ
ー。道聞いてきたぞ。あれ、俺の剣がない。どこに隠したんだ。
うるさい、あんな武器いらないから捨てた。
せっかく買った武器なのに。
あんな武器のことより、さっさと魔王の城に行くわよ。
勇者一行は人間関係が悪化したまま魔王の城へと向かう。深い森を抜け、城の前の橋までたどり着いた。
俺の武器、畜生、覚えてろ。
うるさい。
あ、お城じゃん。早くこの橋渡っちゃおう。
4人が渡ろうとしたその時、どこからともなく武器商人が現れた。
そうはさせん、お前たちはここで死んでもらおう。
お前はさっきの武器商人、まさか魔王の手先だったのか。よし、ならばシャキーン、我が剣のサビとなれ。
バカめ、その剣は呪われている。お前が不幸になる以外に使い道は。ってあれ、剣が違う。
バカはお前だ。その剣ならさっき捨てられた。
なんだと。俺の大事な武器がって。あ
ー、中ボスはあまりのショックに橋から谷底へと落ちてしまった。
よっしゃ、さすが俺。
さすが勇者だにゃ、かっこいいにゃ。
いや、こいつ何もしてねえし。
まあ、なんか倒したっぽいし、急ごう。
中ボスを倒した一行は橋を渡り、城の入り口にたどり着いた。そこには小さな三つの頭を持つ奇妙な生き物が座ってこちらをじっと見つめている。仲間にしますか。
おお、やっと選択肢が来た。いいえ。
ケルベルスが仲間になった。
あれ、ああ、なってしまったものは仕方ない。よし、行くぞ。
勇者一行は扉の中に入り、魔王のいる地下へとたどり着いた。
ついに見つけたぞ、魔王。お前を倒しに来た。
そこまでだ勇者、そう簡単に魔王様を倒せると思うなよ。お前の力などこのお方には遠くって。ケルベロス、なぜお前が勇者のところに。そうか、勇者、貴様、私の可愛いペットをたぶらかしたな。許さない。
え、ちょっと
お前の話など聞かん。
誤解だって。
よくも私の可愛いケルベロスを、私の可愛いペットをたぶらかした罪、その命をもって償うがいい。
側近は我を忘れて勇者に襲いかかった。勇者のピンチだ。
待つんだにゃ側近、こんな犬野郎にミャーのポジションが奪われるなんてムカつく。お前に返すからそこをどくんや。
猫だと。しかし容赦など無用。
戦士は可愛らしい瞳で悲しそうに側近を見ている。
仕方ない、私の負けだ、ここを通るがいい。
え、貴様、私を裏切るのか。
勇者たちは魔王の側近を倒した。残るは魔王のみだ。
魔王よ、今まで散々好き勝手にしやがったな。町の人や村の人を苦しめるお前はこの俺が倒してやる。
甘いな勇者よ。貴様などアリのように小さい。私に勝てるわけがないだろう。せいぜい無様に死んでいくがいい。
無様なのはお前だ。こんな地下に閉じこもりやがって、いつまでも親のすねかじって生きてんじゃねえぞ。この親不孝者が。仕事しろ仕事。うわ、
魔王に千のダメージを与えた。
なぜ俺がその言葉に弱いと知ってるんだ。そう、こんな奴に負けるなんて。
勇者は見事魔王を倒した。
これでやっと世界が平和になったんだな。俺の人生も安泰だ。
勇者よ、安心するのはまだ早いぞ。貴様の人生を握っているのはこの私。世界は私がいただく。
ナレーション？まさかナレーションまで敵だったなんて。
私の名は裏ボス。お前たちのことなど私の言葉一つで消し去ることができるのだ。
クソ、卑怯すぎる。何が望みだ。
簡単なことさ。世界を私が支配する。たったそれだけだ。何、いらぬことをしなければ世界の平和は保証しよう。
あ、お願いします。俺世界をまとめるとか向いてないんで。
いや勇者、そこは倒せよ。
簡単なやつだな。まあいい、これで世界は私の手の中。ではそろそろ本業に。こうして勇者一行は見事魔王を倒し、世界の平和を取り戻したのだった。おしまい。ヒューマン学園放送部ラジオドラマ勇者の冒険。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ7期生、
テルヤ高明、
上山瑞希、池見真奈美、尾長飛鳥、
上原文隆、
島袋明、
福原芳乃の制作でお送りしました。
ありがとうございました。